通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。5月3日土曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。突入しました、ゴールデンウィーク4連休よ。嬉しいね。今週頑張った甲斐があったね。まあ、って言っても今週も1日休みあったけどね、暦通りだとね。でもなんか4連休って嬉しいよね。ね、皆さんどんな感じですか？連休どっか行きます？連休あります？ね、ちなみになんですけど、どっち派か聞きたいことが一つある。ね、連休っていつからが連休の入り口ですか？僕はね、連休の前日の仕事が終わった瞬間から連休が始まる感じ。ね、なので、まあ、連休ってね、毎週金曜日のことを言ってるんですけど、これはね、何もない時でも土日がね、暦通りなので僕はお休みなんですが、はい、あの金曜日の仕事が終わった瞬間からお休みは入ると、ね、なので体感僕毎週 2.5 連休ぐらいの勢いなんですよね。うん、なんかそんなこと意識したことあります？まあ前日派当日派ってね、もしかしたら分けることができるかもしれないけども、個人的には、まあ、前日派の僕からすると連休前日派のねメリットたくさんあるし大きいんじゃないかなっていうふうに思ってます。皆さんどっち派ですか？考えたことねえよっていう回答も含め教えてもらえたら嬉しいです。はい、それではね、今日の本題に入っていきたいと思います。今日は9歳おめでとうというタイトルでお話をしていきたいと思います。タイトルまま、うちのあれがこれでしてね。僕今ハンドサインでいろいろやってますよね。小指立ててお腹の周りをポイッと囲んでみたりしますけどもね、よく使うあれがこれでしてではなく、うちの息子が9歳になりましてですよ。はい、2016年の5月3日ね、ちょうど9年前のこの日に息子はね、この世界にやってきてくれました。本当にね、まあ簡単に振り返ってみても、まあやっぱりダウン症っていうことでね、まあ、生まれた時すごくねショックというか衝撃を受けたっていう方が正しいかな、ね。まあ、事前に何か知らされていたわけでもなく、障害があるよみたいなこともね言われていたわけでもなくだったので、まあ、至ってね、なんと言いますか、まあ、僕はですよ、まあ、妻がどう思ってるかわからないけども、優しいお産ね、5月の2日の明け方からね、お腹が痛い、まあ、陣痛が来ているみたいな感じで、本当に明け方にね助産院に行って、するとね、助産師さんがまだまだ大丈夫だよってね、ちょっと好きなことしておいでみたいな感じで、まあ、家に帰ったり、ステーキを食べてみたりね、でまだ行ってもね、まだ時間あるよみたいな感じで言われて、レンタル CD を借りてね、お産の時の曲をね、お産の時にの曲じゃないね、お産の時にその産むね現場でね流す曲をね決めたりみたいな感じでね、楽しくしてましたね。嵐とかね、バックナンバーとか借りましたかね。嵐は持ってたのかな。うん、ね、そんな感じで準備して、いざね助産院に入ったのは5月の2日の、夕方ね。そこから本格的なねお産に向かうわけなんですけども、まあ、僕もずっと一緒にいさせてもらいました。助産院そういうとこがいいよね。うん、ね、もう助産院全部がどうかわかんないけどさね。でもなかなかねこうちょっと時間かかったんです。結局ね1時ぐらいまで、5月3日になるまでですからね、5月の2日の夕方からね、なかなか難しい時もあってね、きついねっていう時ではね、妻の地元のね友達でもある鍼灸師のね先生に来てもらってお灸をねしてもらったりとかね、あとはどんぐらいかな、10時か11時ぐらいかなね、なかなか出てこないねっていうことで、ちょっと運動でもしようかって言ってね、助産院のその産む部屋を少し出てね、大きな柱に僕もね妻も一緒にこう手を合わせてね、 もうお迎え合ってね、手を合わせてスクワットをしたりとかね、僕がスクワットしてもね特に意味はないんですけど、気持ちスクワットしてみたりとかね、はい、一緒にやりましたね。そうやって5月3日の本当にね1時ぐらいかなね、息子はね生まれてきてくれました。でその翌朝というかもう3日ですから、3日の1時にね内に生まれて、朝の10時とかそれぐらいかな、お医者さんが来てくれてね、まあ、息子がダウン症であることを告げられたとね。まあ本当に衝撃的だった。でもね、いろいろあったけども、いろいろ考えたけども、可愛いことには変わりないしねっていうことで、まあ48時間ぐらいかな、はい、悩み悩んだ結果、今と同じような、息子溺愛モードのね我ら夫婦がね誕生しておりましたね。はい、それから9年、ずっと変わることなくね溺愛し続けてきているかなというふうに思いますね。振り返ると3歳くらいまではね本当に小さくてね病気がちで弱かったね。今も成長曲線で言うと、まあ、通常よりちょっと小さいサイズなのかなだと思うんですけど、本当にね小さい頃はもっともっと小さくて、ね、2歳ぐらいまではもう成長曲線よりめちゃくちゃ下にいるような感じだったんですよね。うん、で風邪はひいたら重症化するしね、一回はね本当に生死の境をさまようような RS ウイルスでしたけども、集中治療室に入ったりね治療して、本当にね僕も妻も生きた心地がしないね時間を過ごしましたね。そして最後に入院したのは3歳、ね、4歳になる手前ぐらいかな、うん、だったんですけども、それ以降はねもう全く入院することもなく、もちろんね、時々病気はしますけども、うん、なんか大きなね本当こう大事に至るような病っていうのにはかかってないかなというふうに思います。まだまだねダウン症ということで、まあ、知的な障害遅れがありますから、お勉強面みたいなところはねもちろん、まあ、あの定型発達の子たちに比べるとゆっくりめでございますよ。でもそれは彼の生まれ持ったもので、彼なりのスピードでは成長していってます。それを近くで見ているから一番わかってる、うんね。そして何よりも元気にすくすくと育ってくれている、もうそれがね本当に幸せなので、この放送を借りてね、まあ、息子への言葉の手紙として一言だけ、我が家に生まれてきてくれて本当にありがとうという感じでね、一言ですけどもお手紙残させてもらいました。なんかねせっかくこういう風に配信しているから、こんな感じでね大切な誰か一人だけに向けた発信っていうのもね悪くないかなっていう風に思ったりします。聞いてる皆さんがどう思うか分かんないけどねまあたまには許してくださいということでね。まあそんな感じで、僕はこの音声配信以外にもたくさんの媒体でいろんな角度から発信しています。毎回エンディングでねそこら辺もお伝えさせてもらってるわけなんですけども、まあこれにはね、まあ、理由がありますよね。あの一つだけではないです、理由っていうのは。例えばもちろん、まあ、SNS でね発信してるわけですから、もちろんインフルエンス力がね高いに越したことはないし、社会的認知もねあるに越したことないって思ってる。全然誰にも知られなくていい、ただただやるんだよっていう風な感じでは僕はない。うん、それはなぜかというと、やっぱり普通の幅を広げて誰もがお気楽に過ごせる社会にしていきたいという思い、そしてダウン症の普及啓発であったり社会福祉士の普及啓発であったり、そういったところを目指すと一人でも多くの人にね知ってほしいっていうメッセージがあるから、インフルエンス力やね社会的認知はあるに越したことないなっていうふうに思ってやってます。でもね、本当の本当の根っこの部分、これは変わらず、このね9年前に僕の元に来てくれたたった一つの命の幸せのため。でもさ、当たり前だけどみんな、まあ、僕と妻と息子ね、今3人家族、そして他にもね祖父祖母っていうのがいたりしますし、おじおばもいたり、おいめいもいたりね、そして血縁はないけれども彼の周りにはたくさんのね素敵な仲間友達がいます。僕の友達も含め、妻の友達も含めね、当たり前だけどみんなずっと一緒はないよね。誰が先か分かんないけど、いつかは訪れる別れの時っていうのが来るよね。で、ダウン症は昔はね短命って言われていました。でも今は長生きなんですよ。だから順当にね 年齢の順で命を全うするとするのであれば、彼は僕や妻より後ね、つまりこの世界に残ってしまうわけだからこそ、残された時に彼を愛した証を、彼が愛された証を彼自身に受け取ってもらいたいと思うし、そしてその時彼をサポートしてくれる人にも受け取ってもらいたいなというふうに思ったりしてます。いずれ来るいつかのために、僕は僕のできること、そしてやりたいことをね、やっていきたいなというふうに思います。ということで、本日もエンディングです。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では世間の小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど、応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。お相手は、社会福祉士のタダでした。またおいで。